4ページから12ページ。市政ニュース。4ページ。葛城市における表彰候補者の募集。問い合わせ人事課。電話 0745-445015。葛城市表彰条例に基づき、本市自治の振興を図り、または公益に尽力し、功労、特に著しいもの、および特効者、並びに協議会、その他の行事等における有料者に対して表彰をしています。候補者を募集します。詳細は市ホームページをご確認いただくか、人事課までお問い合わせください。二次元コードが載っています。市長選挙、立候補予定者説明会。問い合わせ、選挙管理委員会、総務課。電話、0745-445006。葛城市長選挙に係る立候補予定者説明会を開催します。1候補者につき2名まで。時、8月27日火曜日。14時から、ところ、新庄庁舎2階、204会議室。選挙日程、告示日、10月20日日曜日。投開票日、10月27日日曜日。現況届を提出してください。問い合わせ、子育て支援課、電話、0745-443623。毎年8月に児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者は、現況届や所得状況届などを提出する必要があります。受給者には案内通知を送付します。手続きをしないと、児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当が支給されなくなります。また、2年間手続きをしないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。提出期間、児童扶養手当現況届、8月1日木曜日から30日金曜日、特別児童扶養手当、所得状況届、8月9日金曜日から9月11日水曜日、支給停止の方も手続きが必要です。ただし、特別児童扶養手当を2年続けて支給停止となる方は提出不要。児童扶養手当受給者で一部支給停止、適用除外事由届出書の書類が届いている方は、合わせて提出してください。令和6年度定額減税補足給付金調整給付の支給手続きについて、問い合わせ税務課、電話 0745-445009、調整給付が支給される対象の方には、7月末に調整給付金支給確認書を発送しています。確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類等を揃えてご返信ください。審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。詳細は、このページに掲載の二次元コードから。霊園開放時間の変更。問い合わせ環境課。電話 0745-445004。葛城市霊園の開放時間は通常9時から17時までですが、お盆の期間は次の通り開放時間を延長します。時、8月10日土曜日から 18日日曜日、会場5時、閉場19時。仕事で困っている方、一人親家庭等の巡回就業相談。問い合わせ、子育て支援課。電話0745443623。1、巡回就業相談。児童扶養手当現況届の申請時期に合わせて、奈良県スマイルセンターの就業相談員による巡回就業相談を実施します。時、8月16日金曜日、10時から16時。ところ、大麻庁舎、要予約。2、ハローワーク出張窓口、ひとり親全力サポートキャンペーン。時、8月16日金曜日、10時から15時。ところ、大麻庁舎、要予約。なお、就業相談を希望する方は、相談日の2日前までに、子育て支援課へ予約しお越しください。相談はやむを得ず中止・変更する場合があります。令和6年、能登半島地震義援金について、問い合わせ、生活安全課。電話0745445011。1月1日に能登半島にて発生した大地震で、被災された方々への義援金の受付のため、市内の公共施設16カ所に募金箱を設置しております。6月中にお寄せいただいた義援金2万282円は、7月22日に全額日本赤十字社を通じて、令和6年能登半島地震義援金として寄付させていただきました。6月30日までに募金箱及び市役所へ直接お寄せいただいた市民の方や各自治会、団体様からの義援金総額は279万2206円となりました。皆様の温かいご支援に感謝申し上げ、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。なお、葛城市では義援金の受付を引き続き行い、被災地を支援してまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。5ページ。社会を明るくする運動。内閣総理大臣メッセージの伝達。7月11日、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の実現に向けた内閣総理大臣メッセージが、奈良保護観察所長並びに、葛城柏地区保護司会会長より、阿古市長に届けられました。この社会を明るくする運動は、今年で74回目を迎えます。マイナンバーカード申請受取窓口、問い合わせ市民窓口か、電話0745445002。マイナンバーカードの申請受付、申請書記入の補助、写真撮影およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。時、月曜日から金曜日、祝日除く。8時30分から17時15分。ところ、新庄庁舎市民窓口課、もしくは大麻庁舎総合窓口課。持ち物、申請の場合。本人確認書類1点。運転免許証、健康保険証、学生証など。 受け取りの場合、電話予約時にご確認ください。その他手続きの場合、お電話でご確認ください。健康保険証として利用する場合、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要です。利用の申し込みはマイナポータルや一部の医療機関、薬局、市役所等でできます。悩みがあったら相談してね。子どもの人権相談。秘密は守ります。困っていること、悩んでいること、相談してください。通話無料。0120-007-110。8月21日水曜日から8月27日火曜日。平日8時30分から19時。土曜日、日曜日。10時から17時。いじめ、体罰、不登校、児童虐待などの子どもの人権に関わる問題について、人権擁護委員及び法務局職員が電話で相談に応じます。全国一斉子どもの人権相談強化週間は、相談受付時間を拡大して、相談対応に応じます。強化週間以外の期間においても、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで受付しています。対象、児童、生徒、その保護者。問い合わせ、奈良地方法務局、人権擁護課、電話0742-235457。なお、携帯電話、スマートフォン使用か、一部の IP 電話からはつながりません。6ページ。防災。防ごう、地震による電気火災。感震ブレーカーを設置しましょう。問い合わせ、生活安全課。電話0745-445011。阪神・淡路大震災や東日本大震災では、出火原因が特定された火災のうち、約6割が電気関係の出火によるものでした。地震による電気機器の転倒・落下による火災や、通電火災、停電後電力が復旧し、再通電した際に発生する火災、などの電気火災を防ぐには、感震ブレーカーが効果的です。感震ブレーカーは地震時に一定以上の揺れを感知し、自動的に電気の供給を停止させるもので、工事の必要なものや工事不要なコンセントタイプ、差し込み型、簡易タイプなどがあります。南海トラフ地震などの大規模地震の発生に備えて、電気火災から命と住居、地域を守るため、感震ブレーカーの設置をお願いします。葛城市では、感震ブレーカーの設置について補助制度があります。一部対象外あり。詳しくは生活安全課までお問い合わせください。主な感震ブレーカーの種類。4種類あります。1. 分電盤タイプ、内蔵型。2. 分電盤タイプ、後付け型。3. コンセントタイプ。4. 簡易タイプ。葛城市、御所市、五条市、合同企業説明会。問い合わせ、商工観光プロモーション課。 電話 0745-445111。 葛城市、御所市、五条市の3市より15社以上の企業等が参加予定です。お気軽にご参加ください。内容1、3市内企業等の紹介、採用条件等の説明、2、専門の担当者、ハローワークによる就業案内、3、専門の担当者、奈良仕事愛センターによる就業案内、時、8月31日土曜日、10時から11時30分と、13時から14時30分、ところ、道の駅葛城、2階、多目的室、A、B、葛城市太田1257、対象者、新卒、既卒を問わず、一般求職者、転職希望者等。参加方法、事前予約、履歴書は不要、入退場は自由です。服装も自由です。詳しくは市ホームページをご確認ください。参加企業概要等詳細はこのページに掲載の二次元コードから。7ページ、葛城市健康増進計画推進協議会委員募集。問い合わせ、健康増進課。電話 0745-69-9900。 葛城市では健康づくり事業が円滑に遂行できるように検討する健康増進計画推進協議会を設置しています。協議会は学識経験者、保健医療福祉関係者などの専門家のほかに、一般の方の意見を反映できるような委員構成としており、市民の皆様から幅広い意見を求めるため、次の通り公募します。募集人員2名、応募多数の場合は抽選。応募資格、葛城市に1年以上お住まいの20歳以上の方で、健康な街づくりに関心のある方。委員の任期、今年度から令和8年3月31日まで。応募方法、健康増進課までお問い合わせください。応募期間、8月5日月曜日から19日月曜日。第3期葛城市健康増進計画きらり葛城21について、令和5年度に策定した本計画は、市民の健康寿命の延伸と健康格差の縮小を総合目標に据え、地域住民、行政、事業所、関係団体や関係機関で協力しながら、市民一人一人の健康状態を高めていくための計画となっています。葛城市の健康寿命は男女ともに伸びてきていますが、循環器疾患や癌で亡くなられる方が全国と同様に多い状況です。また、介護認定率も増加傾向にあります。それらを解決していくために、1、ヘルスリテラシー、健康情報を入手し、活用し、健康管理に役立てられる力の向上。2、栄養・食生活、適正飲酒。3、運動習慣。4、嗜好品対策、タバコ、アルコール。5、 睡眠対策、6、歯の健康などの分野に取り組んでいきます。これらの取り組みで赤ちゃんから高齢者まで健康で生き生き暮らせる街を今後12年間で作っていきます。今後も定期的に健康増進計画の内容を公表していきます。福祉事業所の説明会、体験会、問い合わせ社会福祉課、電話0745445103。障害者が抱える様々な問題を共有し、支援方法等を協議するため、三市一町、葛城市、大和高田市、柏市、広陵町で、障害者自立支援協議会を設置しています。就労支援サービス事業所による説明会や体験会を開催しますので、ぜひお越しください。時、8月21日水曜日、13時30分から16時。ところ、UI ステーション。入場無料。申し込み不要。予定参加事業所、三市一町に所在する就労支援サービス事業所、主催中和地区三市一町障害者自立支援協議会。8ページ。介護保険負担限度額が8月より変わります。問い合わせ、介護保険課、電話 0745445104。 介護保険施設入所者やショートステイ利用者の居住費の限度額が変わります。国において在宅で生活される方との負担の均衡を図る観点等により、居住費の改正が行われました。令和6年8月からの自己負担限度額は次の通りです。表があります。利用者負担段階、所得状況、預貯金等資産要件、居住費、滞在費、日額、食費、日額、の順に読み上げます。利用者負担段階、第一段階、所得状況、生活保護受給者の方、預貯金等資産要件、要件なし、世帯全員が住民税、非課税、および老齢福祉年金受給者の方、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下は、居住費、滞在費、日額、ユニット型個室880円、ユニット型個室的多焼室550円、従来型個室550円、ただし、特養等に入所した場合、またはショートステイを利用した場合は380円。多焼室0円。食費日額300円。第二段階。世帯全員が住民税、非課税および前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円以下の方は、単身650万円以下、夫婦1650万円以下、ユニット型個室880円、ユニット型個室的多焼室550円、従来型個室 550円。ただし、特養等に入所した場合、またはショートステイを利用した場合は480円。多少室430円。食費日額390円。ただし、ショートステイまたは短期入所療養介護を利用した場合は600円。第3段階1。世帯全員が住民税、非課税、及び前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円超120万円以下の方、単身550万円以下、夫婦1550万円以下、ユニット型個室1370円、ユニット型個室的多少室1370円、従来型個室1370円。ただし、特養等に入所した場合、またはショートステイを利用した場合は880円。多少室430円。食費日額650円。ただし、ショートステイまたは短期入所療養介護を利用した場合は1000円。第3段階2。世帯全員が住民税、非課税、及び前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円超の方、単身500万円以下、夫婦1500万円以下、ユニット型個室1370円、ユニット型個室的多少室1370円、従来型個室1370円。ただし、特養等に入所した場合、またはショートステイを利用した場合は880円。多少室430円。食費日額1360円。ただし、ショートステイまたは短期入所療養介護を利用した場合、1300円。第4段階、基準費用額。世帯に住民税課税者がおられる方、ご本人が住民税課税者の方、ユニット型個室2066円、ユニット型個室的多少室1728円、従来型個室1728円。ただし、特養等に入所した場合、またはショートステイを利用した場合は1231円。多少室437円。ただし、特養等に入所した場合、またはショートステイを利用した場合は915円。食費日額1445円。第4段階は基準費用額であり、実際の費用は施設と利用者との契約により決められます。表の食費日額と第1段階の居住費、滞在費日額、多少室以外の金額が60円引き上げられています。世帯には、世帯分離している配偶者も含みます。預貯金等に含まれるものには、資産性があり、 換金性が高く、価格評価が容易なものです。なお、第2号被保険者は、段階にかかわらず、単身1000万円、夫婦2000万円以下です。年金収入には非課税年金も含みます。表終わり。二次元コードが載っています。利用には申請が必要です。次の資産要件を確認できるものを持参し、介護保険課へお越しください。本人及び配偶者、別世帯の配偶者も含む。名義すべてのものが必要です。1. 預貯金口座の通帳、定期証書等、直近2ヶ月の動きがわかるように記帳されたもの。2. 有価証券、株式、国債、出資金等、投資信託の口座残高がわかるもの。3. 金、銀等、時価評価額の把握できる貴金属の購入先口座残高がわかるもの。4. 負債、借入金、住宅ローン等の借用証書など負債残高がわかるもの。申請にあたり必要な場合は、介護保険法により金融機関等へ照会を行います。負担限度額の認定期間は、申請した月の初日から7月末、8月から12月に申請時は翌年までで、毎年更新申請が必要です。9ページ。手話を覚えよう。お気をつけて、注意してください。1. 両手を握り上下に並べ、へそから溝落ちあたりへかけてあげる。2. 右手を立て、そのまま前方へ少し前へ下ろしながら頭を下げます。なお、それぞれ1は注意、2はお願いしますという手話になります。暑い、風等を他の手話と合わせて〇〇に気をつけてくださいという表現になります。れんかちゃんと学ぼう消費生活クイズ。問題。まだ食べられるのに捨てられている食べ物のことを何と言う？ A. 食品廃棄物。 B. 食品ロス。答え B. 食品廃棄物は食べられない部分を含んだ食品全体。食品ロスは食べられるのに捨てられる食べ物のことを言います。食品ロスはフードロスとも言われます。環境省より最新の情報として、令和3年度の食品ロスの発生量は約523万トンと発表されました。アドバイス。お家では冷蔵庫や食品棚の中身をチェックして、在庫がすぐわかるように、見える化を目指しましょう。調理するときには食材の無駄がないよう必要な分だけを作ることを心がけましょう。買い物に行くときには家にある食材をチェックして買い物メモを用意し買いすぎないようにしましょう。賞味期限や消費期限を確認してすぐに使う予定の食材は手前取りを心がけましょう。外でご飯を食べるときには、食品ロス削減に積極的な店を選ぶようにしたり、 食べられる分だけ注文するようにしましょう。食材が余ってしまった時は、必要とする人や団体に、食品を提供する団体、フードバンクに寄付する活動、フードドライブへの参加を検討してみましょう。食品ロスに関する情報サイト、環境省 https://www.env.go.jp/recycle recycle/foodloss foodloss/index.html 消費者庁 https://www.conformationlosses/農林水産省 https://recycle.index.html 奈良県 https://www.3.preff.nara.nara.jp/foodloss/10ページから11ページ。大麻文化会館が複合施設に生まれ変わります。令和8年度中に大麻文化会館が全面改修によって新しい複合施設へと生まれ変わります。新しい施設では出会いや発見をコンセプトにみんなが使いやすくゆっくりと時間が過ごせる居場所となるよう整備を進めています。基本設計がまとまりましたので、詳しい情報は市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。何がある？5つあります。1、やってみたいが実現できる市民活動エリア。学んだり、作ったり、 発表したり、自由な発想で活用できる市民活動の部屋ができます。好奇心やワクワクを刺激する空間が広がります。2. その日の気分で自分の特等席が選べる図書館。リラックスできる席や友達と自習できる席、絵本に囲まれた部屋など、いろんな居場所を備えた明るく開放的な図書館ができます。3. 安心して利用できる行政サービス。現在の大麻庁舎総合窓口課と教育委員会、子ども未来創造部が入り、生活をサポートします。災害時には支援物資の受け渡し場所としても活用します。4. 今のホールが使いやすい大きさの多目的スタジオに、学ぶ、聞く、奏でる、動く、いろんなことに利用できるちょうど良い大きさのスタジオができます。大空間を間仕切りで3つの部屋に分けることもできます。5. みんなの憩いの場。静かに読書できるスペースのほか、教養スペースでは友達や子供とおしゃべりや飲食ができるようになります。何ができる？6つあります。1. 小さな子供連れでも楽しめるらしい。子供の図書スペースでは本が見つけやすく、声に出して読むことも可能です。室内プレイスペースでは天気を気にせず安全に遊べ、パパやママも安心です。2. みんなで使えるものづくり工房やキッチンもあるらしい。子供から大人まで使える珍しい機械や工作道具の使える部屋があります。キッチンスペースでは絵本に出てきたパンケーキを再現するなんてことにも挑戦してみてください。3. 活動成果や作品が展示できる場もあるらしい。発表の場としてみんなで使える市民ギャラリーがあります。見通しの良い館内なので枠にとらわれず展示が表現になることも、この場や展示作品を通じて活動の輪や出会いが広がることを願っています。4. 行政サービスも便利らしい。たくさんの手続きが一度にできる総合窓口に加え、子どもに関する相談窓口が集約されるので、効率よく相談ができます。証明書は1階にマルチコピー機を設置するので、総合窓口に行かなくても発行が可能です。近くに職員がいるので、使い方を聞きながら操作できます。5. 一体感と開放感が同時に感じられるらしい。2階の吹き抜けからは、開花の子どもたちの様子が伺え、各部屋のガラス窓からは活動の様子が垣間見えるなど、館内全体が見渡せ、みんなの活力が感じられる作りになっています。6. 友達や子どもと気軽に集えるらしい。一緒にお茶をしたり、ついつい長話をしたり、井戸端会議が楽しめるほっとする場を目指しています。問い合わせ、庁舎機能再編推進室。電話 0745-44-8217。ここまでの担当は石井でした。
12ページ。
エコライフ。
エコな生活。省エネやゴミの減量化で CO2 を減らそう。問い合わせ、環境課。電話 0745-445-004。 エコ、皆さんが日々の暮らしで行っている省エネや 6R、リデュース、リユース、リサイクル、
リフューズ、
リペア、レンタルで取り組むゴミの減量化も CO2、二酸化炭素、排出量を減らすことにつながる身近にできる取り組みの一つです。一人一人が日々の暮らしの中で
少しずつ環境へ配慮することで、
2050年までに二酸化炭素実質排出量ゼロを目指しましょう。葛城市も2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言を表明しています。排出量実質ゼロって？人為的な発生源による CO2 などの温室効果ガスの排出量よりも森林等の吸収源による吸収量が上回ることで総排出量を実質ゼロにするものです。まずは省エネにより消費電力を抑え、続いて太陽光などの自然エネルギーで発電し、最後に森林等によって吸収することで実質ゼロを目指します。ゴミを減らすには 6R、リデュース、発生を抑制する、生ゴミは水切りする、食料品は必要な分だけ買う、使い捨て製品の使用を控える、など、リユース、繰り返し使う、ベビー用品やサイズが合わなくなった子供服などを必要な人に譲る、詰め替え容器を使用する、など、リサイクル、再生利用する、
雑紙は
分別して集団回収などに出す、など、
リフューズ、
受け取らない、エコバッグを持参する、不要なレジ袋、割り箸などは受け取らない、過剰包装は断る、など、リペア、修理する、壊れたものはそのまま捨てるのではなく、修理して使うようにする、など、レンタル、借りる、一時的に必要なものなどはレンタルショップを活用する、など、ゴミの分別には、ゴミアプリ 3R。便利なゴミアプリ 3R では、ゴミ収集やゴミカレンダーの内容がスマートフォンでわかります。とっても便利なゴミの分別帳やゴミガイドブックも掲載されています。分別帳では、ゴミの名称が50音順に表示され、名称での検索も可能。そのゴミが、可燃ゴミ、不燃ゴミなど、
どの収集日に出せばよいのかがすぐわかります。
Android 用、iPhone 用の二次元コードがあります。